皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT へようこそ。2026年4月24日の配信ではマス RT カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はマット・ブースさんによるルクチャーズ・オン・シンギュラリティ・カテゴリーズです。この資料は大学院レベルの導入コース向けにまとめられた特異点検に関する講義ノートです。特異点検という概念は代数幾何学において特異点を持つ空間の性質を捉えるための非常に強力な道具なのですが、初学者にとってはこのあたりの議論がかなり難解に感じられるところですよね。そんな中、このノートでは基礎から丁寧にステップを踏んで解説されており、道来圏や連接層といった高度な概念がどのように特異点検の理解に結びついていくのかが明確に示されています。単なる定義の羅列ではなくコース形式で構成されているため、学習者がどこでつまずきやすいかという視点が含まれているのが素晴らしいですね。複雑な代数構造を整理して理解したい人にとって非常に心強いガイドラインになるはずです。2本目はサンティアゴ・チャベスさん、アンドレアス・デブルウェレさん、アルベルト・エルナンデス・アルバラードさん、ジャソン・ビンダスさん、ラファエル・ザモラさんによるストロングファクトリゼーション・テオアム・フォース・ムーズ・ベクターズ・オブ・エクスポネンシャル・ソルベーブル・ライ・グループ・レプレセンテーションズです。この論文はプレシェ空間上の指数型可解微分の表現における滑らかなベクトルの強力な因数分解定理を確立したものです。もともとあったディクミエ・マリア版による因数分解定理をさらに発展させようという試みで、適用できる群や表現の範囲を広げ、より精緻な畳み込み台数を利用している点が非常に挑戦的ですね。アプローチがとても巧みで、まず実数直線上のケースで因数分解が成り立つことを証明し、次に第2種の指数座標を使ってリー群とリー台数を結びつけています。そして反復法を用いることで複雑な指数型可解リー群のケースをシンプルな1次元のケースまで落とし込んで解決しています。3本目はフィリッポ・アンブロージオさん、ルイストプリさん、マシュー・ウェストウェイさんによるクアンチザチオン・オブ・ニルポットンとコージョイント GL の N オービット・クロージャーズ・インポジティブ・キャラクタリスティクスです。この論文では正表数の代数的に閉じた対乗の還元的群について共犯表現のヒルベルト冷水における軌道平方の量子化というかなり高度なテーマに挑んでいます。具体的には一般線形群の特化されたケースにおいてこれらの軌道平方に対するフィルター付きハミルトン量子化を分類することに成功しました。特に面白いのがプロベニウスねじれを伴う P 文字の安定化群から同期させるという新しい量子化の構成手法を導入している点です。崩落代数の原子小という非常に抽象的な対象をうまく活用して正表数という特殊な観察界下での構造を解き明かそうとするアプローチには数学的な情熱を感じますね。小表数の世界は零表数とは異なる振る舞いが多くて難しいところですが、そこを正面から突破して分類まで導いたのは本当に見事な成果だと思います。4本目はカリン・エルマンさんとケイジン・リムさんによるザ・レプレセンテーション・タイプ・オブ・ザ・ディセント・アルゲブラスです。この論文ではディセント代数の表現型というかなり専門的な分類に取り組んでいます。もともとタイプ A については表数0の体においてショッカーさんが分類を完了させていました。そして著者のお二人は以前の論文でこのタイプ A の分類を正表数の体まで拡張しています。今回の論文ではついに E の8以外の全てのタイプについてこの分類を完結させました。タイプ B の証明は完全に理論的なアプローチで進められていますが、タイプ D や例外的なタイプの中にはエクストキュバーを決定するためにコンピューターによる計算が必要な小さなケースもあったそうです。理論的な証明と計算機によるアプローチを使い分けてパズルのピースを埋めるように分類を完成させた点に研究者の執念を感じますね。 5本目はウィレリウさん、ウェイシュアンシンさん、チェンチャンサイさんによるラスズティグコンスタンツ&エンドスコピーです。この論文では有限体上の半単純リー代数というかなり専門的な世界での関数とフーリエ変換の関係を解き明かしています。特に複素数値の普遍関数とそのフーリエ変換がどちらもべき例数に指示されているとき、その関係が具体的な二次ガウス和で記述できることを証明しました。ここが面白いところで、この結果を使うことで一般化ゲルファンドグレーフ指標の公式に登場するルスティグ定数という1の4乗根の値をついに決定することに成功しています。この定数はこれまで古典群などの特定のケースでしか分かっていなかったのですが、ついに一般的に求められたということですね。アプローチとしては群のランクに基づいた機能的な手法を用いていて、レイユ指数やエンドスコピック転送といった高度な道具を駆使しています。さらに吾さんが証明した基本補題なども活用されており、非常に緻密な構成になっています。6本目はユアンチャイさんによるツイステッドカズダンラスズティグコンジェクチャーフォーピーアリックゼネラルリネアーグループです。この論文ではねじれのあるピーアリック一般線形群の非分子種系列における規約表現の分類に取り組んでいます。著者は拡張ラングランズパラメータという強力な道具を使ってこの複雑な分類を鮮やかに導き出しました。さらに標準表現の定義を明確にした上で、グロテンドニック群における多重度に関するねじれカズダンルスティグ予想を証明しています。手法としては次数付きヘッケ代数を用いたルスティグさんの連結ケースでの研究をベースにしていますが、ねじれがある状況でここまで精密に議論を構成した点に著者の深い洞察が感じられますね。最後にはこのパラメータ付けがウィッター正規化されたものと整合的であることも示しています。表現論の難解なパズルを一つ一つ丁寧に解き明かしていくような非常に読み応えのある研究です。7本目はキョンタクホンさんとアレクサンダー・チンバリウクさんによるオーソシンプレクティック・クォンタム・グラップス・リバイサイテッドです。この論文では直行シンプレクティック量子長群という非常に複雑な構造を持つ数学的対象を RLL 実現という手法で捉え直しています。パリティ系列がどのようなものであっても対応できるように一般化した点がとても野心的なアプローチですね。具体的には以前の研究で導き出された R 行列を用いて一般化されたダブルの内部構造と整合する同型写像を提示しています。また符号の定義によって結果が変わってしまうというこの分野でよくある厄介な問題についても、2個サイクルツイストを用いることで異なる符号の慣習をうまく結びつけて整理しています。さらに RLL 実現の中で簡約 R 行列の因数分解を確立したとのことです。量子群の理論をここまで精緻に整理し構造を明確にする作業は、まるで複雑に絡まった糸を一本ずつ丁寧に解きほぐしていくような快感がありますね。今後の研究に大きな影響を与えそうな非常に堅実な成果だと思います。8本目はマス GR からのクロス投稿でベンジャミン・クロプシュさん、マルゲリータ・ピッコロさん、ブリッタ・スペートさんによるレプレセンテーション・グロース・オブ・クワジ・セミシンプル・プロフィーニート・グラップスです。この論文では純半単純なプロ有限群というちょっと複雑な構造を持つ群の表現成長について研究しています。具体的には連続的な規約複素表現がどのように分布しているのかを分析しているんですね。研究の鍵となるのは表現ゼータ関数という道具で、これを使って表現の成長が多項式的に起こる条件を明らかにしています。驚いたのは非可間単純な組成因子の重複度が多項式的に抑えられていることと、多項式的な表現成長を持つことが同値であるという結果です。さらに この性質を持つ群は必ず有限生成であるという非常に強い結びつきがあることも分かりました。また群とその普遍被覆群で成長の次数が同じになるかという普遍次数問題についても D ランクが一様に有解であれば一致することを証明しています。さらに面白いのが任意の性の実数を成長の次数として持つような群を具体的に構成する方法まで提示している点です。最後はマス GR からのクロス投稿でクリストファー P ・ベンデルさん、ダニエル K ・中野さん、コーネリアス・ピレンさんによるオン・ザ・インダクション・ファンクタ・クロムグループ・アルゲブラス・トゥ・ディストリビューション・アルゲブラスです。この論文では B 型の有限群の群代数から還元的代数群の分布代数への誘導監視というかなり高度な道具について研究しています。一番の目的はチャストコフスキーさんとヤンセンさんによる基本定理に新しい証明を与えることだそうです。この定理は有限群の主不分解化群のブレー指標がより小さな有限群の主不分解化群にどう分解されるかを記述するものなのですが、ここを代数群とそのフロベニウス核の表現論やコホモロジーと結びつけようとしています。アプローチがとても巧妙で、誘導監視を使って有限次元のモジュールを無限次元の代数群モジュールに変換し、その構造を解析しています。特にシュタインベルグモジュールの性質をうまく利用して代数群と有限群の間でデータをやり取りさせている点には数学的な美しさを感じますね。特異点検や表現論、リー群から量子化、正表数、そして道来研まで非常に濃い内容でお届けしました。数学の奥深い世界を一緒に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。